高山俊吉気分青信号。こんにちは、今週は車の話からは少し離れて、事件の、まあ、いわば当事者、容疑者とか、そういうような言葉で言いますけれども、警察の対応の問題についてお話をしたいと思います。警察ではなくて入管の問題になりますが、皆さんはウィシュマさんという若い女性が入管の管理者たちによって、ついに死亡するところまで放置された、追いやられたという事件があったことをご存知だと思います。今でもこの問題についての責任追及が続いていますけれども、日本のこれは入管というと法務省になりますけれど、警察が実際に市民に対してどういう人権侵害に及ぶことをやってるか、法務省警察いい勝負だというような、そういうふうに思える事件が発生したということがあって、この話をしたいと思います。もう一昨年になってしまいますが、12月一昨年の暮れに勾留をされていた男性が愛知県の岡崎署ですけれども、その留置場で亡くなったという事件が発生しました。当時43歳だった。報道によれば精神障害がある方で、警察官に公務執行妨害で逮捕されたというような、そういう嫌疑だったということです。実情の詳細は分かりません。そのことそのものが新聞報道が詳細でないものですから、どんなことがあってどうして公務執行妨害になってたのかというところが、そもそも私は非常に気になるところですけれども、あまりその報道がない。で、警察に連行されて、そこで、大変ひどい処遇を受けた。戒具という言葉があります。皆さんあまりご承知でないかもしれません。戒めるという戒ですね。それに道具の具です。戒具をはめられて、保護室と称する、拘束される密室の中で、ベルト手錠などをはめさせられて、実に100時間以上そのままにされた。100時間以上ということになると4日間です。4日間、その間には、食事もあれば睡眠もあればトイレもあります。でその間すべてそれを外すことが認められないままに放置された。意思疎通も困難な状況になる。精神障害があったというふうに言われてます。どの程度のどういう障害なのかは分かりませんけれども、おそらくいろいろ医療的な観点からすれば配慮しながら会話をするように心がけるということが当然警察側の責任としてあったと思いますけれども、警察のやったことは100時間を超えるベルト手錠などによる拘束の継続だったということです。漫然と警察官たち、あるいは管理官たちはこの男性をそして放置した。結局この男性は脱水による急性腎不全で、死亡した。死亡させた。いや、もう少し率直な言い方をさせてもらえば殺した。そういうことになると思います。こういう場合に成立することが考えられる犯罪に、特別公務員暴行陵虐致死という言葉があります。この警察官たちは特別公務員暴行陵虐致死の被疑者ということになります。県警などはこの岡崎署長ら幹部を含む署員10人を超える者たちに対して懲戒処分にするという方針を取ったと言われます。しかし実際に懲戒処分にはなっても刑事責任を追及するということについて、この岡崎署の署長などをそこから外すなどという、そういう捜査をしているようです。 4日間を超えて手錠をはめたままに、革手錠をはめたままにする、そういう状態で、留置管理官がやっている行動を所長が知らないで過ごすということはあり得る話ではありません。全部知っているはずです。そしてそれを制止しなかったという所長が刑事責任を追及されないということになると、一体警察というのはどういう犯罪人の巣窟なのだろうというふうに私などは思います。こういう行為があって警察の説明はあまりきちんとしない、亡くなられた男性とかご遺族に対してお詫びをするというようなことを言ったようですけれども、一体何があったのか、どこにどういう問題点があったのかということを明確にするということをしたという、そういう報道には私は接していません。曖昧なままではないかという気がします。所長はなぜ刑事処分の対象にならないのかというふうに聞いた記者がいるようです。で、それに対する答えは、送致すべきものを送致したという言葉を繰り返しただけだったというふうに報道されています。つまり所長は送致すべきものには当たらないと判断したと警察が言う。警察が警察官の責任を論ずるのですから、もともと途方もなく甘いというふうに私は思います。警察のこの不祥事について、それをチェックする組織が警察外の人間ではない、警察外の組織ではないということに根本的な問題があるというふうに私は思います。実際にこの拘束の過程でこの男性が水を求めたようですね。水が欲しい、そうしたら床に水を流してそれを取れと言ったようです。また便器に男性の頭が入っている状態の中で水を流すということをやったようです。すさまじいことが行われている。もしこういうことを町のヤクザや暴力団などがやったら、警察はそれを当然悪質な犯罪として事件にするでしょう。そういう行為を警察自身がやって恥じないでいる。全部やりおおせた、やろうとしたら止めさせられたのではなくてやれてしまったということに私は本当に衝撃を受けます。警察庁は留置管理に関するいろいろなルールというのを定めていますし、今回も再発防止策を全国の警察に指示したという、そういう報道もありますけれども、ルールがどうなっているかということに一言触れますと、例えば警察庁は勾留中に被疑者が暴れたというような時にはどうするか、どうしたらよいかということについては手錠をはめてよろしいというような、そういうことも決めてはいます。でしかし、手錠をはめる期間は最大で、連続して3時間を超えてはならないというようなことも決めています。連続して100時間を超えるということは一体どういうことなのかという話になるわけです。そういう状況が現に行われているということについて、私は警察が本来全く考えられもしないことを行ったで問題になったのではないというふうに推測する。そこに非常に危険を感じます。こういう事件、この事件と同等程度かどうかはともかくとして、交流の過程において、拘束の過程において人権侵害に及ぶことを警察がたくさんやっている、これは氷山の一角に過ぎない事件なのだというような認識を私は持ちます。で、こういう状況を批判されることに対して警察は非常に緊張して反発をします。そのようなことはないというふうに言うわけです。で、今回はバレてしまったから仕方なく中途半端な決着をつけてそこで終わりにしようとしている、でそういう懸念を感じないではいられないのですね。その拘束の道具といいますのは、体を縛ったりするそういう意味の拘束ですが、拘束の道具を使うという場合には、検察本部に、県警本部ですね、 にきちんと報告をしなければいけないとか、そういうルールもあるのだけれども、実際それが実行されたのかどうか、されていなかったのではないかということを私は強く疑いますし、それをそれで許してしまったのが所長だったのではないかとも思っているわけです。そしてその所長が処罰をされないということは何なのだということになると思うんです。こういう警察しか持たない国民というのは、人権侵害を自分たちで承認している国民ということに私たちはなります。許されないことをしている警察に対する厳しい批判がどれだけ強く行われるかということは、その国の人権のレベルを示すものということになるでしょう。私は非常に今回のこの事件の重大性について怒りを持って受け止めていますし、皆さん方にもこういう問題についての関心を、おそらく皆さんご自身あるいは身の回りの方々には起こってないことだということで、あまり気を使わないでおられるかもしれない皆さんに、こういう状況が実はこの国にはあるのだということを知っていただく必要があるというふうに思って強調したいと思う次第です。今週はここまでにしましょう。